マタイによる福音書22章ですね。でここでの、題というかテーマ、それはですね、キリストにある知恵と知識、キリストにある知恵と知識です。ここまでの内容をちょっと帰り見てみたいと思うんですけれども、イエス様はエルサレムという町に入られました。そしてエルサレムにいる宗教指導者と激しい対立が起こってましたよね。でその対立の中で宗教指導者たちは何とかしてイエスを捕らえようと思いました。そして言葉の罠にかけようとしたんですね。けれどもイエス様は彼らの問いかけ、質問に見事に答えられました。見事に答えられただけでなくて、実に知恵のある言葉、神の真理を話されたんですね。まあ、その中で私たちが学ぶこと、それはですね、キリストに知恵と知識の宝が隠されているんだということなんですね。でパウロがコロサイ人への手紙2章で、このキリストのうちに知恵と知識の宝が全て隠されているのですとあります。このことをですね、内容を追って見ていきたいと思います。それでは一節ご覧ください。イエスはもう一度例えを持って彼らに話されたとありますね。もう一度って書かれてますよね。ということはそれまでまた例えを話していたということになります。で21章、私たち前回学んだんですが、そこにはブドウ園の例えがありました。でブドウ園においてですね、農夫たちがいて、そして収穫の時期が来たからしもべたちを使わそうということで、その主人はしもべたちを使わせたんですが、農夫は彼らを袋叩きにして、そして殺してしまったりしました。けれども主人は、私の息子なら彼らは敬ってくれるに違いないと言って、息子を使わせたら、今度は彼らは農夫たちがですね、あいつは跡取りだから殺してしまうと言って殺してしまったんですね。これは実は宗教指導者が神の子であるキリストを殺してしまうことを表していました。そして、イエス様はこのようにユダヤ人の宗教指導者たちがキリストを殺したので、神の国が彼らから取り去られて、そしてユダヤ人ではない人々に与えられるんだということを、言われたんですね。まあ、このような話でした。それが例えだったんです。そしてもう一つの例えはこれと同じ内容なんですけれども、もうちょっとですね、別の角度から話されています。では2節見てください。天の御国は王子のために結婚の披露宴を設けた王に例えることができます。王は招待しておいたお客を呼びにしもべたちを使わしたが、彼らは来たがらなかった。それでもう一度次のように言いつけて別のしもべたちを使わせた。お客に招いておいた人たちにこう言いなさい。さあ食事の用意ができました。お牛も太った家畜もほぐって何かも整いました。どうぞ宴会にお出かけください。ところが彼らは気にもかけず、あるものは畑に、別のものは商売に出て行き、その他の者たちは王のしもべたちを捕まえて恥をかかせ、そして殺してしまった。王は怒って兵隊を出して、その人殺しどもを滅ぼし、彼らの町を焼き払ったとあります。でこの例えの中で王は父なる神様のことです。そして王子というのが子なるキリストのことですね。そしてここでしもべが出てきましたが、これは神の預言者のことです。先ほどはブドウ園、主人のしもべたちだったんですけどね、ブドウ園の、ここでは王のしもべになっています。そしてここの招待されているお客というのがユダヤ人ですね。でユダヤ人というのは他の民族とは異なっていて、最初から神様に招待されていた、神様の祝福を受けるように招待されていた、あるいは救いを受けるように招待されていた民族だったんですね。創世記の学びで私たちはアブラハムを神様が選ばれて、そしてそのアブラハムの子孫からイスラエルが出ることを学びました。そして神様は預言者を次々と彼らのために送られて、そしてこの旧約聖書というのが出来上がったんですよね。でその旧約聖書の中には キリストという人物が至る所で見つかります。つまり彼らは もうキリストを受け入れることができるようにですね、さまざまな準備を神様から整えられていたんですね。ですからこのようにして、招待しておいたお客を呼びにというふうに書いています。そしてこの披露宴というのは、まあ、天の御国、天国における祝福なんですけれども、このように天国は祝福に満ちているところなわけなんです。ところが5節見てください。彼らは気にもかけずに、あるものは畑に、別のものは商売に出ていったと言っています。多くのユダヤ人がですね、このようにして自分の事情を持ち出して、その正体を断っています。これはですね、まあ、ユダヤ人に対してなんですが、まあ、現代のほとんどの人にも当てはまるんじゃないかなって思うんですよね。自分の事情を持ち出して、神の福音、キリストの福音、この聖書に書かれている良い知らせ、ここの結婚の披露宴で表されているような祝福の話を聞こうとしないわけなんですね。ある人はですね、仕事がありますって言ってですね、そのキリストの福音に応えようとはしません。またある人は、まあ、奥さん、家庭の主婦でしたら、まあ、子育てがありますとかですね、親の世話をしていますからとか言ってですね、まあ、キリストの福音に応じようとしません。また学生だったら宿題をあげるかもしれない。けれどもですね、その神の福音を聞く時間、考えてみてください。まあ、短く話したら10分とかですね、長く話したら1時間とかですね、まあ、そのような時間です。そのような時間をですね、費やすのに本当にそこまで忙しいんでしょうかね。けれども彼らは忙しいっていうんです。それはですね、忙しいというのは言い訳にしか過ぎなくて、自分のしていることが神様のことよりも大事になっているからなんですね。これを聖書では世の思い煩いと言います。世の思い煩いですね。で、私たちはですね、与えられた仕事とか学校とかですね、いろいろあるんですけれども、神様はそれに勤勉になりなさい、一生懸命やりなさいと言われています。けれどもそれが神様と自分との関係を切り離すようなものになってはいけないんですよね。そこでイエス様は、ずっと前に学んだんですけれども、こう言われています。神の国と神の義をまず第一に求めなさい、そうすればこれらのものはすべて与えられます。まあ、先ほどもですね、私たち歌で歌いましたが、これらのものっていうのは、その衣食住、また私たちに関わっていることですね。それらは神と国と神の義を第一に、最優先にしているならば与えられるんですよということなんです。けれども今読んだところは、彼らはですね、そのような神様の招待状を無視して自分のことをやっていたわけなんです。そして6節を見ると、まあ、無視するだけではなくてですね、しもべたちを捕まえて恥をかかせて殺してしまったとあります。で、これは、先ほど私たちが、ちょっと思い出してみたこの21章の中でのこの農夫たちが殺していくっていうところに当てはまるんですが、宗教指導者たち、またはこのユダヤ人の先祖たちがですね、神様から使わされた預言者たちを殺したり迫害したりしたわけなんです。この旧約聖書を読むとたくさん出てくるんですけれども、この出てくる預言者をですね、イスラエルの人々がね、迫害している部分がたくさん出てきます。そして最後にはキリストご自身、預言者が預言していたキリストをさえも殺してしまうわけなんです。そして7節を見ると、王は怒って兵隊を出して、その人殺しどもを滅ぼし、彼らの町を焼き払ったとありますが、事実ですね、これは、歴史的に起こったことなんですね。ここではですね、紀元の30年ぐらいなんですが、その約40年後、紀元の70年ですね、今は1997年ですから、わかりますか、紀元の70年、その時にですね、実はこのローマ帝国がエルサレムを攻めに行ったんです。そしてユダヤ人たちを、まあ、迫害っていうよりも殺したわけなんですね。大勢のユダヤ人が殺されて、そしてここで町を焼き払ったとありますが、エルサレムの町は 廃墟になってしまいました。もうボロボロになってしまったんですね。でこのことが事実歴史の中で起こっています。それでは次を見てください。その時王はしもべたちに言った。宴会の用意はできているが、招待しておいた人たちはそれにふさわしくなかった。だから大通りに行って出会った者を皆宴会に招きなさい。それでしもべたちは通りに出て行って、良い人でも悪い人でも出会った者を皆集めたので、宴会場は客でいっぱいになった。王は招待していない者たちを招待されしたわけです。でこれはユダヤ人以外の民族、つまり異邦人なんですね。でここでは大通りにいたと書かれてますが、彼らにとっては突然の招待です。招待状をもともともらってなかったんですね。大通りを普通に歩いてたらちょっと来てごらんとかつってですね、招待されたわけなんです。同じように異邦人にとってキリストの福音は新しい教えなわけなんですよね。まあ、私たち自身のことを考えてください。まあ、私もそうですよね、後藤さんもそうですが、キリストの福音というのはですね、聞き慣れないものですよね。教会に行ったことがありますかっていうふうに1000人の日本人に聞いたら、もう本当に10人とかですね、それぐらいしか行ったことがないとかって言うんじゃないかなと思うんですね。ですからクリスチャンがお父さんとかお母さんでなければ、本当にこのキリストの福音というのはまあ初めてなわけでですね、まあ、招待されていないんですけれども、突然招待されたということになります。そして王はしもべに、出会った者は皆招きなさいと言いました。この皆というのが大切な言葉になります。これは王が分け隔てなく人々を招いたことを示しています。まあ、神の救いには分け隔てがないんですね。あ、この人が良さそうだからこの人を選ぼうとかですね、この人がいいからとかですね、この人は悪いからやめようとかっていうことではなくてですね、全ての人ですね、どんな民族であっても、また男でも男女関係なく、また年齢が低くても悪くても関係なくですね、またいろいろな背景を持っていますけれども、そんなの関係ないんです。神様はなるべく多くの人に救いを提供されたいと願っています。まあ、そのために宴会場は良い人でも悪い人でもごった返したわけなんですね。私たちクリスチャンを見ると実に様々な背景を持っています。まあ、元ヤクザみたいな悪い人もいれば、真面目に人生を歩んだ良い人もいるわけなんですよね。でもそれは人間的な評価であって、あくまでも全ての人が救いを必要としているわけなんです。そして最後に宴会場は客でいっぱいになったと書かれてますが、異邦人でキリストを信じた人は歴史を通して大勢現れたわけなんですね。まあ、世界にも、まあ、キリスト教といったらクリスチャンがね、一番多いっていうふうに言われてるんじゃないですかね。他の宗教と比べたら多いって言われてるかもしれませんが、そのように大勢の人がキリストに導かれています。それでは11節から14節を見てください。ところで王が客を見ようとして入ってくると、そこに婚礼の礼服を着ていない者が一人いた。そこで王は言った。あなたはどうして礼服を着ないでここに入ってきたのですか。しかし彼は黙っていた。そこで王はしもべに、あれの手足を縛って外の暗闇に放り出せ、そこで泣いて歯ぎしりするのだと言った。最後に礼服を着ていない者が現れます。大通りにいた人々はもともと礼服を持っていませんでしたよね。礼服を持つ時間さえなかったわけなんです。普段着を着ていたわけなんですよね。そこで呼ばれたわけですから、じゃあ礼服どうしようかということになるんですけれども、実は宴会の主催者である王ご自身がですね、この礼服を入ってくるときにこの礼服を着なさいということで支給してくれたわけ、与えてくれたわけなんですね。ですから彼らが宴会場に入ることができる条件というのは、ただ王から支給される礼服を着ることだけでした。でこれは一体どういうことを表すかというと、異邦人が神から与えてくださったキリストを自分の救い主として受け入れることですよということを意味しています。キリストを受け入れるには2つのことが必要です。1 つは自分が罪人だということ、どうしようもない罪人だということ、そして神様の裁きを受けなければいけないだということを認めることですね。そして二つ目は、キリストは全く正しい方であること。そして、キリストが神の代わりに、私たちの代わりに神の裁きを受けてくださったんだということを信じることなんです。で、この二つのことをしっかりと把握していれば、私たちはおのずとキリストに救いを求めます。そしてここで、王から与えられる礼服を着るようにですね、神様から与えられるこのキリストを身につけること、キリストをこう受け入れる、救い主として受け入れることができるわけなんですよね。わかりますか？ここにはもう本当に絶望的な自分がいるわけなんです。しかしキリスト側ではもう希望に満ちているわけですね。ですからキリストに救いを求める、キリストに希望を求める、それがキリストを受け入れることになるわけなんです。そこでここで礼服を着なかった者は神の救いをキリストなしに得ようとした人なわけですね。自分が本当に罪深いんだということを理解していない人です。私たちは以前金持ちの青年の話を読みましたが、金持ちは永遠の命を得るためにはどのような良いことをしたらいいですかって言ったんですね。その金持ちは自分が何か良いものを持っている、良いことができるというふうに思っていたわけなんです。そのような形で罪人であることが分かりません。そのために罪の悔い改め、罪から離れる、今までは悪いことをしてたけども、これから、イエス様に従っていきますという悔い改めですよね。それをちゃんとしていないんですよね。それで、キリストを信じなければいけない、キリストにより頼んでいかなければいけないという必要性を強く感じることができないわけなんです。そのようにキリストなしに、またキリストに救いを求めることなしに神様の救いを得ようとしている人がこの礼服を着ていない人なわけなんですね。で、この礼服を着ていない人は外の暗闇に追い出されています。これは残念なことに地獄を表しています。暗闇というふうに表現されていますが、これは地獄です。ですからキリストこそがですね、私たちの救いであり、キリストを受け入れることによって神様の裁きから免れることができるわけです。そして最後に、招待される者は多いが選ばれる者は少ないのです。で、これが例えの結論ですよね。神様は多くの人に救いの御手を差し伸べられましたけれども、実際に応答した人はごくわずかだったんです。神様はこのようにして大きく手を広げて本当に人々を迎え入れようとしたわけなんですね。けれども人々の心が狭くて閉ざされていたわけなんです。で、私たちはですね、とかく神様のことを考えるとき、神様はとても狭い方、排他的な方っていうふうに考えてしまいます。ごくごくわずかな人しか選ばないでですね、多くのものを滅ぼすに任せられるような方っていうふうに考えてしまいます。けれども真理はその反対です。逆です。人間の方が狭くて排他的なんですよね。私たちは神様のそのような愚かさを受け入れることができずに、自分なりの方法で何とか生きようとするわけなんですね。ですから神様は、なんで自分のことだけで忙しくアクセクしているのか、なんで礼服が支給されているのにそれを受け取ろうとしないのか、私はあなたがそんな貧しく窮屈な生活をするんではなくて宴会で楽しんでほしいんだっていう感じで言われているわけなんです。それほど神様はですね、おおらかな神様なんです。けれども人の心の狭さのために選ばれるものは少ないわけなんですよね。これでイエスの例えは終わります。次からいろんな種類の宗教指導者たちがイエス様を捕まえようとして言葉の罠にかけようとしています。その宗教指導者にはさまざまなグループがいましたが、まず最初に出てくる人たちはパリサイ人というグループとヘロデ党の者たちです。15節見てください。その頃パリサイ人たちは出てきて、どのようにイエスを言葉の罠にかけようかと相談した。彼らはその弟子たちをヘロデ党の者たちと一緒にイエスのもとにやってこう言わせた。パリサイ人と ヘロデ島の者たちが一緒に来ているということに注目してください。というのはパリサイ人とヘロデ島はどちらもユダヤ教の宗派なんですが、お互いに激しく敵対していたんですね。喧嘩していました。というのはパリサイ人は愛国主義者だったんです。ユダヤ人が大好きだったんです。ですからローマ帝国にその時は支配されていたんですが、ローマ帝国からユダヤ人の独立を強く求めていたんですね。けれどもヘロデ島はその反対にローマ帝国に忠誠を誓っている人たちでした。この相入れない2つのグループがイエスを滅ぼすという目的のためにこのように一つになっています。それほど彼らがイエスをこの野郎と憎んでいた、敵対心を持っていたことがわかります。それでは見てください。次、先生、私たちはあなたが真実な方で真理に基づいて神の道を教え、誰をもはばからない方だと存じています。あなたは人の顔色を見られないからです。それでどう思われるか言ってください。税金をカイザル、これ皇帝のことですね、カイザルに納めることは立法にかなっていることでしょうか、かなっていないことでしょうか。彼らはお世辞を言った後にこのようにして引っ掛け質問しています。なんでこれが引っ掛け質問かと言いますと、もしイエス様が立法にかなっていると言ったらですね、ユダヤ人が怒り出します。なぜならばユダヤ人は異邦人の国のローマ帝国に税金を納めることをひどく嫌がっていたからです。けれどももしイエス様が立法にかなっていないと言われたら、今度はヘロデ島の者たちがですね、早速ローマ帝国の役人たちのところに行って、あいつはローマ帝国の反逆者であるというふうに訴えることができたわけです。まあ、このようにどっちを答えてもイエス様は不利な立場に立たされるような質問だったわけなんですね。まあ、実はこの税金を納めるという問題、彼らの間でも論争していた点ですけれども、このことを利用してイエス様を捉えようとしています。そしてイエス様は答えられます。イエスは彼らの悪意を知って言われた。偽善者たち、なぜ私を試すのか、納め金にするお金を私に見せなさい。そこで彼らはデナリを1枚イエスのもとに持ってきた。そこで彼らに言われた。これは誰の肖像ですか、誰の名ですか。彼らはカイザルのですと答えた。そこでイエスは言われた。それならカイザルのものはカイザルに返しなさい、そして神のものは神に返しなさい。彼らはこれを聞いて驚嘆し、イエスを残して立ち去った。まあ、イエス様はこのように見事に言い返されて彼らを驚かせました。まあ、言い返しただけでなくて、納税についての神様の真理を明らかにされています。カイザルのはカイザルに、神のものは神に返すというのはですね、言い換えますと、この世に対する責任をこの世に対して果たすんですけれども、自分は神を礼拝しなければならないということなんですね。パリサイ人にもヘロデ島にもの人たちも、ある一部は真理を持っていたんですが、それぞれ間違っていたんです。パリサイ人は、世は悪と汚れに満ちているから世に関わることは皆離れなければいけないっていうふうに考えていたんです。ですから税金をも汚らわしいものっていうふうに考えていたんですね。確かにですね、世というのは聖書によると悪いものの支配下にあると書かれています。つまり悪魔の支配下にあるっていうのが書かれてるんですね。ですから抵抗しなければいけないこと、私たちが反対しなければいけないことを数多く持っています。しかし私たちはそれ以前に世に対して敵対するのではなくて、キリストの愛を示していくという責任があるわけなんですよね。国の法律を守って納税をするということは、この世に対してキリストの証を立てているわけなんです。しかしヘロデ島の者たちのように、国の命じる全てのことにおいて従うこともまた問題なんです。私たちが従わなければいけないのは神様です。で、国が 神の考えておられることと反することを私たちに命じるのであれば、私たちはそれに抵抗していかなければいけないんですよね。例えば、昔だったら天皇を拝みなさいっていうふうに命じられたわけなんですけれども、聖書には神以外に神があってはならないというふうに言った。つまりそれに抵抗しなければいけない、反対しなければいけなかったわけです。で、私たちの生活の中でも、そういうものを、こと細かに話したら出てくるわけなんですけれども、そういうものには反あのてそういうものには従ってはいけないわけなんですよね。このようにですね、パリサイ人ヘロデというのは両極端にいたんですが、イエス様はこのようにバランスのある信仰生活を求めておられます。カイザルのはカイザルに、神のものは神に返しなさいという御言葉がそれなわけなんですね。それでは次見ていきたいんですが、また別の宗教グループがイエス様のところにやってきます。その日、復活はないと言っているサドカイ人たちがイエスのところに来て質問していった。サドカイ人ですね、彼らもユダヤ教の一派でした。で、彼らは合理主義者あるいは物質主義者なんですね。目に見えないものは存在しませんと考えていました。霊とかですね、天国とか地獄とかですね、特にこの復活なんていうのは信じられないもの、合理的に考えて無理であると、物質しかないというふうに考えてたわけです。そこで彼らは次のような質問します。先生、モーセはもしある人がこのないままで死んだら、その弟は兄の妻をめとって兄のための子を設けなければいけないと言いました。これはですね、聖書ここであるこの立法と言われているですね、モーセ五書というのがあるんですが、で旧約聖書の創世記から新命記というところまでの5つの書ですね、そこからの引用なわけなんですけれども、なんでこの話をしているかというと、彼らが信じていたのはこのモーセ五書だけだったんです。文字通り信じていたのは、予言書とか他にもたくさんあるわけなんですが、それはですね、比喩的な表現であると、わかりますか、文学的っていうか詩的な表現っていうんですか、ですから文字通り受け止めるべきではないっていうふうに考えていたんですね。復活というのはですね、ダニエル書の12章をはじめとしていろんなところに出てくるんですが、パリサイ人たちはそれを信じていたんですけども、サドカイ人はいや、あれは比喩的な表現であるっていうふうに、退けていたわけなんです。そこでサドカイ人は、復活の考えが実に馬鹿げていることを示すために、この、立法から一つの仮説を立てます。本当のことじゃないんですけれども、仮説を立てて話していきます。ところで、私たちの間に7人兄弟がありました。長男は結婚しましたが、死んで子がなかったので、その妻を弟に残しました。次男の三男も7人とも同じようになりました。そして最後にその女も死にました。すると復活の際には、その女は7人のうち誰の妻なのでしょうか。彼らを皆その女を妻にしたのです。彼らの論理をたどっていくと、最もな話なわけなんです。彼らは復活というのはですね、この私たちが今持っている肉体がそのまま蘇ってくるものだと思っていたわけなんですね。わかるでしょうか。もし、さっきのモーセの律法をに従いますとですね、兄が死んだら弟がその妻と結婚しなければいけなくて、その兄弟が7人と結婚したんですけれども、復活の時はじゃあ誰と結婚するのかっていう話なわけですよね。それだけじゃなくてですね、いろいろな問題が出てくるわけなんです。復活となると、例えば、腐って亡くなってしまった死体はどのように復活するのかという問題ですね。で、私たちがですね、この死んで土に帰るとします。そしたらですね、その土に帰ったこの化学物質っていうのはこの土の中に入っていきますよね。で、その化学物質をもとにですね、草が生えてくるわけです。で、草の生えたですね、その草をですね、牛がむしゃむしゃ食べ始めます。で、牛が食べたその牛が食べたんですが、その牛から乳が出てきます。その乳をですね、他の人間が飲んだとします。そしてその人間が死んだとします。どうなるでしょうか。その復活した時は、その化学物質っていうのはその最初に死んだ人のものでしょうか、それともその牛乳を飲んだ人のものでしょうか、という問題が起こってくるわけなんですね。よくわからない話かもしれないんですけれども、彼らはそんな話をして、復活っていうのは 馬鹿げたことなんだっていうことを説明しようとしたわけなんです。けれども、そのようにしてですね、彼らは、イエス様がその質問にきちんと答えられないのを期待していたわけなんです。また一緒にいる群衆の理性にも訴えかけていました。復活なんて馬鹿げているということを論理的に話して、群衆の関心をイエス様から背けさせようとしたわけなんですね。で、この世もサドカイ人のような人で実は満ちているんですね。で、彼らはこう言います。天国や地獄なんていうのは作り話で、死んだらみんなそれで終わりだ。あるいはですね、キリストが再び来られる、天から来られる、そんな馬鹿げた話をするもんじゃない、神の国何言ってるんだっていうふうにですね、目に見えないことに対してあざけるわけですよね。で、私たちはそのような世界に住んでいますから、私たちはこの聖書の言葉というのがあるんですが、言葉、声が入ってきてしまうわけなんです。それで本当はこの言葉というのはですね、物がですね、上から下に落ちるようにですね、確実に起こる出来事であるのにもかかわらず、私たちは、自分の心の中にただ留めとけばいいやっていう感じでですね、この心に秘める、この本当にこの小さな話にしてしまうわけなんですよね。しかし次のイエス様の励ましの御言葉を聞きましょう。しかしイエスは彼らに答えて言われた。そんな思い違いをしているのは聖書も神の力も知らないからです。イエス様は彼らが無知であると言われました。お前の方が愚かなんだっていうふうに言われてるわけなんですね。サドカイ人は自分がいかに賢いかを人々に引き開かしたかったのですが、実は自分たちの無知をさらけ出していたんです。どうぞですね、皆さん、イエス様にあってですね、誇ってください。イエス・キリストを信じて、イエス・キリストに望みをかけている人は、神を信じないノーベル賞受賞者よりもはるかに賢いんですね。そしてイエス様は2つのことについて彼らが無知であると言われました。聖書と神の力です。聖書を知るのに特別な能力とか才能を必要としません。ここに書かれてある明らかな意味をそのまま素直に受け入れていけばいいんですよね。たとえ分からなかったとしても、それを神様に後で教えてくださいっていうふうにですね、言っていけばいいんです。大切なのは神に対する信頼、この神の言葉に対する信頼です。この世の中には聖書についてたくさんの書物が出ています。そしてその聖書について書いた人たちのですね、学歴を見ますと本当にすごい高い学歴を持っているわけなんですよね。けれども彼らの多くは聖書の読解力に関しては小学生以下です。明らかに書かれているものを彼らは見ることができていないんですよね。そしてもう一つは神の力でした。聖書の一番最初の言葉は何でしょうか。はじめに神は天と地を創造されたという言葉です。これをもし理解することができたら、神様は全能の神、何でもできる神であることを知ることができます。天と地を作られたんです。考えてください。他にできないことがあるでしょうか。復活をさえ、人々を復活させることさえ神様はおできになるわけなんですよね。それでは次見てください。復活の時には人は目取ることも嫁ぐこともなく天の御使いのようです。ここでサドカイ人たちの復活の考えの誤りを正されています。復活の体というのは現在今私たちが持っている肉体の体とは違うんだっていうことなんですね。ここで言ってるのは、私たちが復活するときに天から新しい体が与えられます。第2コリントの5章でパウロは今の肉体の体を幕屋、つまりこのテントであるというふうに言って、復活の体は神の建物だって言ってるんですね。またイエス様は私の父の家には住まいがたくさんありますと言われましたが、その住まいというのは復活の体のことです。テント生活を考えてください。実に不便ですよね。長くは痛くはありません。同じようにですね、私たちはこの肉体で生きている間不便を強いられます。病気になったりですね、 どんどん衰えていきますよね。そして疲れたりします。喉が渇きます。お腹が空きます。そして何よりもですね、この肉体にアダムから引き継いでいる罪があるんですね。罪の性質があるんです。だから本当にイエス様に従いたいと思ってもですね、激しい戦いがですね、いつも心の中で繰り広げられてしまうわけなんです。けれども復活の体は大豪邸のようです。実に快適なんです。病気はありません。決して衰えません。そして何よりも罪のない体なので、完全にキリストに似たものとなることができるんですね。それに死人の復活については、神があなた方に語られたことをあなた方は読んだことがないのですか。私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるとあります。神は死んだ者の神ではありません。生きている者の神です。群衆はこれを聞いてイエスの教えに驚いた。イエス様は復活、死人の復活について、サドカイ人が信じていたモーセ五章を引き合いに出されました。アブラハム、イサク、ヤコブというのはいずれもモーセが生きていた400年ほど前に地上にいたんですね。けれどもですね、ここでアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるって言ってるんです。生きているんです。生きているものの神なんだから生きているんですね。このようにモーセ五章から復活を証明されたので、群衆たちはですね、非常に驚いたんです。パリサイ人もですね、こんなことを考えもしなかった、反論できなかった部分をですね、イエス様は見事に反論されたわけなんですね。このようにして、こうですからですね、次を見てください。今度はパリサイ人たちが出てきます。しかしパリサイ人たちはイエスがサドカイ人たちを黙らせたと聞いて一緒に集まった。そして彼らのうちの一人の律法の専門家がイエスを試そうとして尋ねた。このようにしてですね、復活をですね、イエス様が見事に論破された、こう言い返されたわけなんですね。自分が信じていることをですね、代わりにですね、こうやってサポートしてくれたわけなんですよね。支持してくれたわけなんです。だったらですね、本当だったら好意を持ったりですね、少しでも心を開くはずなわけなんですけれども、ここ見てください。試したって書いてるんです。イエスをまた試そうとしてるんです。ですからまだ敵対してるんですね。なんでかっていうと妬んでるんですね、イエス様。本当はですね、復活の問題についてサドカイ人をですね、自分たちがやり込めたかったんです。けれどもイエス様が先にそれをやってしまったから、この野郎とこういうふうに思ったわけなんですね。妬んでいるんですね。先生、律法の中で大切な戒めはどれですか。これが、引っ掛け問題です。なんでかと言いますと、彼らの間でこの律法の中で一番大切なこの教えっていうのは一体何なのかというふうに話されていたんですね。どの律法がより重要で、どの律法がさほど重要じゃないかということなわけなんです。もしですね、イエス様がある律法が一番大切だと言ったらですね、じゃあこの律法はないがしろにするのかっていうふうに彼らは言うことができたわけなんですね。このようにして言葉の罠に引っ掛けようとしています。そこでイエスは彼に言われた。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。これが大切な第一の戒めです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ、という第二の戒めもそれと同じように大切です。律法全体と預言者とが、この二つの戒めにかかっているのです。この神を愛して隣人を愛するという、愛しなさいという戒めが最も大切であるというふうに言われています。けれども面白いことに、他の律法がこの愛しなさいという戒めよりも劣るようなことを話されていません。むしろですね、律法と預言者が、全ての律法と預言者がその戒めにかかっているっていうふうに言ってるんです。かかっていると言ってるんです。つまり律法の中に重要度っていうのはないんですね。これが一番重要で、次はこれで、これで、これでっていうのはなくてですね、全てが神を愛して人を愛するという目的のために書かれているんだということなんです。もし愛から離れたら、どんな戒めも意味がなくなってしまうわけなんですね。それでは愛とは何でしょうか。愛、日本語ですとあまり馴染みがないんですね。で、私たちがお互いに使うような言葉ではありません。特に異性に使ったら誤解されますよね。 けれどもこれを言い換えて一番大切にするとしたらどうでしょうか。それで読み返してみましょう。心を尽くして思いを尽くして力を尽くして神である主を一番大切にしなさい。隣人をあなた自身のように大切にしなさい。どうでしょうか。すっきりきますよね。なんでかっていうと、愛するというのは関係なんですね。神と自分との関係、また自分と他人との関係というのが大切なんだということをイエス様はここで話されているわけなんです。パリサイ人たちの問題は、この律法、聖書に書かれている言葉をこう字義的に文字として従っていたわけなんです。ちょうど私たちが法律に従っていくようなんですよね。で、私たちがですね、法律を守っていきます。赤信号の時は止まります。いいですか。で、税金を払います。法律ですね。だからといってですね、その法律を立てた国会と私たちはですね、こう親密な関係に入っていくことができるでしょうか。できないですよね。そんなこと馬鹿げていますよね。けれども私たちクリスチャンは聖書の言葉について似たような間違いをしているんですね。あ、怒ってはいけないとかですね、あ、聖書読まなきゃいけないとかですね、こうやってこの一つの規則戒律のようにですね、聖書の言葉を読んでしまいます。けれどもそうじゃないんですね。クリスチャンが生きる目的は、この言葉になって現れている神のご人格、人格に触れていくんですね。わかりますか。今私が皆さんに話しているように、このように関係があるように、神様も人格があります。意思があり、知性があり、そして感情があります。ですから私たちがこの言葉を読んでいくとき、それはですね、戒律のように読んでいくのではなくて、生きた神様の御言葉として聞いていくんですね。わかりますか。ですから私たちはこの神を愛し、人を自分のように愛していくというのが大切な戒め、関係こそが大切なんだということをイエス様はここで話されているわけなんです。それで次を見てみましょう。パリサイ人たちが集まっているとき、イエスは彼らに尋ねて言われた。今度はイエス様が彼らに尋ねられています。あなた方はキリストについてどう思いますか。彼は誰の子ですか。彼らはイエスに言った。ダビデの子です。ダビデというのはユダヤ人の王様でした。ユダヤ人は誰もがですね、メシアはダビデの子孫から、キリストはダビデの子孫から出なければいけないことを知っていました。イエスは彼らに言われた。それではどうしてダビデは御霊によって彼を主と呼び、主は私の主に言われた、あなたの足の下に従わせるまでは私の右の座についていなさいと言っているのですか。で、ここで主は私の主に言われたとありますが、この最初の主っていうのは神様、父なる神ですね。で、私の主っていうのが、次の主がキリストです。わかりますか。神が、父なる神がキリストに言われたということです。で、面白いことに、キリストはダビデの子孫なのに、この方が生きていることをダビデは証言しています。そうでしょ。ダビデはもうずっと前に生きていた人です。約紀元前1000年ぐらいの時に生きていた人です。キリストは人間として現れたのが紀元前0年ぐらいなんですから。なんだけども、私の主に言われたって言ってるんですね。なぜかというと、キリストは人として生まれる前から存在されていた方です。実は永遠の昔から存在されていた方なんですね。ですからダビデだけじゃなくて、アブラハムとかその他の旧約聖書の人物たちにも現れておられます。そして、あなたの足の下に従わせるまでは私の右の座についていなさいというのは、今のイエス様、キリストの状態を表してるんですね。イエス様はよみがえられてから天に昇られたんですね。そして神の右の座に座っておられます。そしてキリストが再び来られるんですね。それまでは神の右の座にって言って、今天国っていうのがあるわけなんですね。天国っていうのはどっか遠いところにあるってわけじゃなくて、三次元みたいに今でも存在しているわけなんですが、そこ、神様がおられるところにキリストがおられるわけなんです。そして最後に、ダビデがキリストを主と呼んでいるなら、どうして彼はダビデの子なのでしょう。で、この質問は当時の文化を知らないと理解できません。当時は子供は父と主と呼んでたんですね。子供が父を主と呼んでたんです。けれども、ここでは父が子を主と呼んでいることになるわけなんです。ですから当時では考えられないようなことだったんですね。ダビデはダビデの子であるキリストを主と呼びました。なぜかというと、無論キリストが神であるからなんですよね。 それで誰もキリストに一言も答えることができなかった。またその日以来、もはや誰もイエスにあえて質問する者はいなかった。まあ、こうしてイエス様はあらゆるグループの宗教指導者たちを黙らせてしまいました。それはキリストのうちに知恵と知識の宝が皆隠されていたからなんですね。このキリストが皆さん、私たちのうちにいてくださいます。私たちはですね、このパリサイ人とかサドカイ人のように、私たちを何とかして神様から切り離そうとする言葉に満ちています。私たちが世の中の言葉を聞いたらですね、本当にこの言葉っていうのは信憑性がない、信頼性がない、本当に馬鹿げたものであるというふうにですね、言ってくるわけなんです。またキリストを信頼するに値しないというふうに言ってきます。けれどもですね、イエス様、このキリストはですね、そのような言葉を跳ね